はい、どうも皆さん、こんにちは。ミネルヴァ映画祭ですよね。4月26日、金曜日8時から、始まります。ノートでですね、1000円でチケット販売しておりますので、5枚限定なので、残ってたらということですけれども、ぜひね、ご購入いただけたら嬉しいなと思って、ご参加いただけたら嬉しいなと思ってますね。で、そうだな。で、まあどうしてもね、こう参加できないよと、ちょっと用事あってとかっていう方は、アーカイブ音源、後日ですね、アップロードして550円で販売しますので、そちらを聞いてラジオ参加ということもできます。まあひたすらこう映画について語り合うという、こちらだから偶数月が一応ミネルヴァ映画会ということで、今月は映画を扱う、まあ、第2回というかね、2月にあって今回2回目なんで、ちょっとどんな感じになっていくかね、まあ探りながらって感じなんですけど、基本的には僕がその2ヶ月見た映画を全部こうノートとメルマガで紹介して、その中で1本でも見たやつだったらそれについて掘り下げてもいいし、実はこういうこのテーマだとこういう映画もありましてねみたいな話にスライドしていくこともあるしという、まあこう、まあ、映画を語るね、語りたいなっていう、映画を語るのって面白いじゃないですか。なんでそれをやるみんなでやる会ということでやってるんですけど、でまあ2月はこう全部の映画を3回に分けて動画でもこう聞けるようにしたんですけど、今回はちょっと陣内ゼミの方とか金曜日アップしたりしたのもあって、ちょっともう1回で6本の映画、まあ実際紹介した映画は10超えてるんですけど、その中で多分話題が中心的に行きそうだぞという相当面白かった6本をピックアップして、この動画で解説というかね、簡単に紹介して、でこうミネルヴァをね、映画界面白そうだなと、これ実は本当喋りたかったのよね、聞きたかったのね、他の見た人と喋りね、語り合いたかったんだよねっていう方はぜひご参加してくださればという感じですかね。でまずこう6本あって、1つ目がね、こうそばかすって映画なんですよ。でこれがねちょっとすごくて、僕は2回見たんですよ。三浦透子さんっていう、ドライブマイカーのね、方と言ったら分かると思うんですけど、あの方が主演されてて、まあ面白かった。ネットフリックスで無料で見れたかな。今アマプラでも無料かもしれないです、もしかしたら。とにかくこうこれ今んとこネットフリかアマプラなら無料で見れるはずなんで、めちゃくちゃおすすめですね。で、僕2回見て、1回は1人で見て、妻とちょっとね、すげえおすすめしたかったから一緒に2回目見て、どういう話かというと、まあアセクシュアルっていうですね、いわゆるこうセクシュアルマイノリティの中でも L でも G でも B でもない、まあだから LGBTQ プラスで言うと、プラスとか、まあ Q かプラスのどっちかに入るって感じなんですけど、いわゆるこう誰にも性思考が向かないっていう、でそのアセクシュアルとアロマンティックっていう2つあるらしくって、一応アセクシュアルっていうのはいわゆるこう恋愛感情ってものが一体何なのか全くわからないっていうね。でもちろんそのセックスとかにも関心がないしっていうセクシュアルマイノリティの方がいて、まあそれがテーマなんですけど、すごい、あ、そりゃそうだよなとか、なんていうのかな、だからある程度映像作品でもゲイの方とかレズビアンは、ね、の方、描いたものって多くなってきてるから、昨日何食べたであったりとか、映画の怪物とか後で紹介するけど、まあそういうのとか出てきてるんで、まあゲイの方のその経験ってこういうものなのかなみたいなのが、ある程度映像作品になってきてて、結構まあそういう映像作品によって、まあなんていうの、その当然ですけどゲイの方だっていつもなんていうの、その男とのセックスのことだけを考えてるわけじゃないしね、だって異性愛者だってそうじゃないですか。異性愛者は常に男なら女とのセックスのことを考えてるわけじゃないじゃないですか。全く同じことでっていうのが、まあ、映像作品だとよりわかるわけじゃないですか。でアセクシュアルの方の経験ってのは、ああ確かにこれはなんつうのかな、きついぞって思いますよね。だから そのこの世の中がすべからく男と女に分かれ、そして男なら女に興味があり、女なら男に興味があり、全員が結婚したいと思ってるはずだというこの前提にもうとにかくこう息苦しくなるっていう。しかもじゃあ、ゲイの方と話し合うかつら別に合わないじゃないですか。自分は誰にも性的性思考が向かないわけだからとかっていうのがすごい、あ、なるほどなと思ったし、でいてまたこのね映画の中でその主人公の曽端かすみさんっていうね三浦透子さんが演ずる彼女のその理解者の一人がお父さんなんですよね。でお父さんがはもちろん異性愛者なんだけど、お父さんはうつ病で休職中なんですよ。でそれとその彼女のこの社会における居場所のなさってのがなんかこうテーマは違うんだけど共鳴してるところがすごく僕はなんか僕自身が LGBT のね方々と一緒ね共に生きていくっていうのが僕は神様からねいただいた証明飯だと思ってるんですけど、それと僕のうつ病経験で実は関係しててってのがなんかすごい重なるとこがあって、あ、とっても良かった。で映画としても本当にいい映画なのでおすすめですね。2番目はですねバービーでございます。せっかくなんでね鳴らすと2番目はバービーでございます。でバービーは去年の映画で相当話題にもなりましたので、まあ、知ってる人も多いと思うんですけど、グレタ・ガーウィグ監督、マーゴット・ロビー、ライアン・ゴズリング、このあたりが出てる、2023年のアメリカの映画。で、この映画も本当に面白いですよ。テーマはフェミニズムなんですよ。いわゆるこう、この世界ってのが、いかに無意識の男尊女卑っていうものに汚染されてるのかっていうのを改めて、こう、いわゆるまあコメディって形で、でもコメディでコーティングされてるんだけど、言いたいことはめちゃくちゃ、なんていうの、パンチ力あるっていうか、結構男の人は全員これ見た方がいいと僕思ってて、で、僕も相当ね、フェミニストだと自称してるし、自分。で、ね、フェミニズムのね、その著作にも触れてきて、そのいかに自分が無意識の男尊女卑ってものに巻き取られやすい存在かってことを自覚しているつもりではあるが、それでもバービー見るとうわこれは本当痛いとこ疲れたなっていうのとか、あ、いっぱいあってめちゃくちゃ面白いです。で、まあ、何よりこの映画はもう爆笑、もう終始爆笑です。でありながら自分たちの社会のおかしさをちゃんと気づかせてくれるっていうバランスで、まあ秀逸でございましたね。次行きましょう。次がですね、これ怪物ですね。これは是枝裕和監督、安藤サクラ、瑛太らが出演している映画で、まあこれはさ、もうさ、僕去年確かもう一回映画を語る会で語りきって出るし、文章も長いの書いてて、で、ノートにも公開してるので、まあ、そちらを参照してくださればと思うんですけど、まあこれは僕去年、見た100本前後の映画の中のベストワンが怪物でしたから、まあめちゃくちゃ僕は好きというか、ちょっと是枝監督新しいステージに行ったなっていうところがあって、で、まあ、もともともう、是枝監督はもう大好きで、で、まあ、その中でも、まあ、今までだったら僕、万引き家族が一番好きだったんですけど、この怪物はちょっとすごかったかな、なんだろうな。で、これもね、映画館、去年映画館で見て、で、今年サブスクでね、まあ、課金、今はまだ課金必要ですけど、500円ぐらいか。もうそのできるようになってすぐ妻にとにかく見せたかったんで、妻と二人で見て、まあ改めてちょっと泣きましたね。家で二人で見て泣いたっていうか。で、そうだよな。いや、すげえな。すげえ話ですよ、これは。だから。で、まあクィア・パルム賞っていうですね、カンヌ映画祭の、なんていうの、そのクィアな映画、つまり、なんていうの、男女二分法とか、そういう異性愛主義とかっていうものを疑わせてくれる、ね、いわゆるこう、 あの LGBTQ の方々に優しい映画というのかな、フレンドリーな、うん、に寄り添うような映画っていうのかな、まあそういう賞があるんですよ。もう10年ぐらい続いてる。でそのクリアパルム賞っていうのを受賞してるんですね、カンヌでね。でこの映画はやっぱりフレーミングとしてはいろいろあるんですけど、やっぱりその、性的少数者の問題っていうのを扱ってて、でなぜその理解増進法ね、つまり学校とかでそのトランスとかゲイとかレズビアンっていう人たちっていうのはいて、でそれは異常でも何でもないし、そういう人をね、異常だとか盗作だとかね、直した方がいいとか逸脱だとかっていう形でそういう偏見で見ることの方が恥ずかしいことなんだよってことを先生がちゃんと教えてあげましょうねってのが理解増進法じゃないですか。それがなぜ必要なのかっていうのがこの映画を見ると一発でわかるんで、ぜひ見てほしいかなと思いますね。はい、4番目はですね、いちこっていう映画なんですけど、これはね、戸田、読めないな、戸田昭弘と読むのかな、戸田監督、杉咲花さん、若葉竜也さん主演の2023年の日本の映画で、これね、僕去年の冬ぐらいにすごい話題になってて、めちゃくちゃ見たくって、よっぽど吉祥寺に行こうかなと思ってる中、年末でバタバタしちゃって、公開が終わって、うわー、サブスクまで1年待たなきゃいけないのかとか思ったら、アマゾンプライム特典で見れるようになってたんですよ、もう3月に。でも僕サブスク解禁された日に見ました。でめちゃくちゃ面白かった。でなんだろう、いろいろあるけど、まあこれはそのとにかく3つあるな。1個はそのストーリー運びがとにかく上手だから、まあなんていうの、その謎解き要素じゃないですけど、ずっとこう一つの謎ですね、カッコつきの謎で、あの人、ストーリーをぐいぐい引っ張っていくから、もう、とにかくこう、ずっと見れちゃうんですよ。エンタメ的に面白いんですよ、だから。ね。ぐいぐい引き込まれるっていうのかな。っていうのが一個と、で、二個目が、社会批評なんですね、これね、実はね。で、社会批評についてはちょっと後で言う。で、三つ目が、とにかくこれに関してはもう全員が、同意。ね、どんな立場の人も同意すると思うんですけど、この杉咲花さんの演技が、ちょっともう異次元でした。うますぎる。とてつもない演技というか、もうちょっと、演技とか全然詳しくないですよ。詳しくないですけど、すごすぎますね。だから、なんだろう、日本アカデミー賞のなんか、受賞してんのかな、ちょっとわかんない。それか、ちょっと、あまりにも年末だと来年に持ち越されるのは分かんないけど、とにかくすごかったですよ。そのこの演技に匹敵する邦画の女性のね、女優さんの演技って何があるかなってなった時、もうあんまもう近年思い浮かばないぐらいものすごい演技を見たなっていうのがあるかな。うん、すごかったです。はい。で、その2番目の言いかけた、社会批評は何かっていうと、これがあのね、無国籍の日本人っていうですね、本があるんです。で、これが公式パンフレットに参照文献みたいなので、出てたらしいんですよ。で、それ僕、木戸真紀恵さんっていう人が書いた無国籍の日本人、僕読みました。この映画を見てあまりにも面白くって、でライムスター歌丸さんがこの無国籍の日本人のこと言ってたから、あ、じゃあで読もうと思って読んで、でちょっとビビるんですよ。でそれが何かっていうと、その日本に 無国籍問題ってあって、で僕も不勉強で全然ね、恥ずかしながら知らなかったんだけど、1万人、少なく推定しても1万人ぐらいの無国籍の人がいる。でそれはいろんな人がいるんですって。もう親がとにかくその国籍、戸籍という制度に反対だという、かなりこうエッジの効いた政治思想を持ってて、あえて子供に戸籍持たせないとかっていう親もいれば、あるいはその外国人の方とかっていうケースもあれば、で結構、まあ、この主題でもあって、一番無国籍問題のメインでもあるのが、このね、民法772条問題っていうのがあるんですよ。で、これが嫡出の推定っていうやつで、 でね、これが、読みますよ。民法772条ってこういう法律なんですよ。これも僕知らなかったんですけど、妻が婚姻中に解体した子は夫の子と推定する。これが1。2、婚姻の成立の日から200日を経過した後、または婚姻の解消、ね、離婚ってことね、もしくは取り消しの日から300日以内に生まれた子は婚姻中に解体したものと推定する。妊娠したものと推定する。つまり、で、あともう一個あるじゃないですか。180日ルール。これね、変わりつつあるんだったかな、確か。だから、女だけがなぜか離婚後6ヶ月再婚できないって。これってありえないルールなんですよね。で、だからこれなんか最高裁とかで確か違憲判決が出たんじゃなかったかな。で、とにかく、で、じゃあこの法律いつできたのって言ったら明治にできてるんですよ。で、明治のその戸籍制度って基本的にどういう思想に基づいて作られてるかっていうと、家ってのが日本の基本だと。で、なんで日本の基本かというと、その家の三角っていうのがピラミッドみたいに積み重なって、その日本の一億の三角の頂点に天皇がいる。で、その天皇の席氏ね、天皇の赤子としての日本人は、だから日本という大きな家で、そのフラクタルな構造としてのそれぞれの家があって、で、その頂点には天皇が我々のトップであるように、男子、成人男子、しかもまあストレートの男子が、君臨するのだと。で、妻とか子供っていうのは基本的にはそれに従属し、ほぼ持ち物みたいなものだったんですよね。だからそういう思想のもとに作られたのがこの民法772条なんだけど、憲法変わりましたよね。天皇ってもう、なんていうの、我々ってもう天皇の赤子じゃないじゃないですか、正式に。ね。そして、日本国憲法って基本的には自立した個人の集まりとしての社会契約論とかのね、そういう立憲主義の国に日本はなりましたから、だからこれ、これって実はその同性婚問題とも関係するんですけど、両性の合意によって、婚姻は成立するってありますよね。で、あれを保守派の人たちは、両性っていうのは男と女に決まってるだろ？だから同性婚っていうのは憲法改正しないとできないんだって言うんだけど、結構憲法学の大家がそうじゃないって言うんですよ。そうじゃなくて、あれってなんでかっていうと、大日本帝国憲法を読んだ上で、日本国憲法を読んだ時に、あの両性の合意っていうのがどういう意味かがわかる。それは何かっていうと、大日本帝国憲法だと、結婚っていうのは家同士のものだから、本人の意思とはあんまり関係なく、ね、トップ会談のように有力者と有力者が話して、で、私の娘とあなたの息子を結婚させましょう。これが結婚だった。でも、こういうことだと、個人の権利とか、個人の自由意思っていうのが尊重されないから、両性の合意ってなったんですよ。だとすると、この両性っていうのが男と男と男であったり、女と女ね、そういう風に解釈することは全然あり得るし、だから同性婚って実は今の現行の憲法で全然できるんですよ。で、話を戻すと、この明治の家制度に基づいて作られたこの民法が未だに改正できないんです。で、改正の動きはありました。民主党政権に。で、この著者の木戸真紀恵さんって人は、自分の子供が 無国籍人になっちゃったんです。で、それで、何この仕組みっつって、自分が政治家になるんですよ。まあ、この人は、松下政経塾に通ってた人でもあったから、まあ、政治、ね、そういう背景もあって、政治家になって、で、国会に入って、そしてこの法律を変えようとするんですが、保守勢力によって阻まれたっていう、そういう経歴の持ち主が書いたのが、この無国籍の日本人っていう、本なんですよ。で、この、なんだっけな。だから、なんでそういうことが起きるかっていうと、木戸真紀恵さんの経験どういうものかっていうと、いわゆるね、その、離婚するじゃないですか、その、で、木戸真紀恵さんの場合は確かもうずっと事実上もう別居状態で、で、その、元旦那さんのちょっとハラスメントとかそういうのもあったから、ちょっともう話もしたくないし、でもなんとか離婚ね、その離婚届にサインしてもらって、で、離婚が成立したよと。だけどもう3年ぐらい確かね、その離婚、別居してんですよ。で、向こうは向こうでもうパートナーがいたりする。 でこっちも、もうね、あの、新しい今の旦那さんとね、住んでる。で、両方とも知ってる。だけど、離婚が成立したのがたまたま、3ヶ月前で、で、その時に、妊娠してることが分かり、で、当然、その離婚してから再婚もしてますから、で、生まれた時にはもう、その新しい旦那さんとの子供だし、事実、DNA 鑑定なんだったらしてくれてもいいし、っていう状態なんですよ。そして、結婚もしてるし。で、当然、その出生届が、その今の旦那さんとの子供であるっていう出生届が、を出した。で、そしたら、役所から電話があって、あなた離婚してますよね、と。で、300日以内ですよね、と。で、そうしますと、このお子さんの、父親は、前の旦那さんになりますって言われたんですって。でも、前の旦那とはもう連絡取りたくないんですよね、と。でも、それは、まかりなりませんと。それは離婚のペナルティーですって言われたんですって。で、木戸真紀恵さんは、もう、ちょっと、嘘だろうと思って、で、いろいろ調べていくと、その今の旦那さんを親とするのに必要な手続きっていうのがもう、すごく複雑で、で、もちろん、その前の旦那さんが幸運にも協力的で、もちろん君のね、あの、新しい旦那さんの子だよ、みたいな関係だったら全く問題ないんですよ。だけど、そうばっかりじゃない。離婚って DV とかいろいろあるわけですよね。で、そうすると、そういう子が無国籍の子供になったりするとどうなるかっていうと、本当に学校にも行けない、ね、で、保険証持てないから病院にも行けない、で、選挙権もない、ね。で、そういう人権を剥奪された状態になる。だけど、その国の側は、いや、それは罰みたいなもんなんでっていう意識でいるっていう、ちょっと驚愕の事実が実はこの映画の背後には横たわっており、っていう話だったりするんですよね。すげえ面白いです。この、その無国籍の日本人も面白いし、このいちこ、めちゃくちゃ面白いですね。はい。5本目の映画はですね、これもすごかった。タイジっていう映画なんですけど、これアマゾンビデオでレンタル500円払ってみました。フランクランツっていう人が監督。リード・バーニー、アン・ダウド、ジェイソン・アイザックスといった、俳優が出てる2023年のアメリカ映画で、これもちょっとやばかったです。はい。で、どういう映画かっていうと、これはね、実話じゃなくて、まあ、フィクションなんですけど、でも、もうアメリカで日常的に起きてることですよ。銃乱射事件ね。で、だからどういう設定かっていうと、ある学校で、ティーネイジャーの少年が、ね、マスマーダーを行ったと。つまり、学校に乗り込んで、銃をぶっ放して、で、何人死んだっていうのは確か劇中、出てきたかな出てこないか分かんないけど、まあ複数の人が死んだ。で、最後にその少年は自分のこめかみも撃ち抜いて死んだ。ね。で、まあその後何が起こるかって話なんですよね。その両親、どうなるか。まあすごいことになりますわな。ネットとかで。で、その両親は、もうその地域からは引っ越してるんです。別な州に。とにかくもう自分たちの、まあ多分壁に落書きとかもされたでしょうね。とにかく引っ越してるわけ。で、それと、その被害者側の両親っていうのが、つまりその少年に撃たれた側の両親っていうのも引っ越してるんですよ。なぜなら、兄弟がいる。で、その兄弟がその地域にある学校でのと、まあ、兄だったか妹の死、ね、兄弟の死っていうのが結びついちゃって、その土地がトラウマになっちゃうっていう理由で引っ越してるんですね。で、その、いわゆるその、二組の両親が、一年後かに、まあ、何年経ってからだったかな、ちょっと忘れたけど、ある、まあ、聖公会のね、教会、の一室で、その両親が対峙して、まさに。一つのテーブルを挟んで語り合うという。すごいです。本当にすごい。で、これね、実は本当にうまくできてるのが、 その加害者側の両親は共和党支持者だっていうのがわかる。で、銃規制に反対してるんですね。で、被害者側の両親は民主党支持者だっていうのがわかる。で、銃規制賛成してるんですね。で、この問題もちらっと出てくるんだけど、いや、今は政治の話はしないって約束よとか、そういう話が出てきたりとか。まあ、とにかく、僕なんか、そのね、キリスト教映画って、あんま僕、そのプロパガンダ的なやつも見てらんないんですよね。あんまもう、はっきり言ってしまえば嫌いなんですよ。だけど、僕ね、この映画僕、今まで見た最高のキリスト教映画かもしれない。だけど、全然、何て言うの、布教活動のためにもちろん作られてないし、だけど、なんか、ああ、キリスト教ってこれだよなっていうのが最後に、もうちょっとカタルシスで、もう、すごかったかな。すごかった。うん、で、もうこれ象徴的にも監督の意図なんですけど、すごい質素な部屋で、もう場面展開も一切ない。もう全部は役者の演技だけで持っていく。もうそしてその手際も、脚本の手際もいいから、何があってっていうのがだんだん分かってきてっていう構造になってるし、でいてその部屋に本当に質素なキリスト像が壁にかけられてるんですよ。でそのキリストがずっとそれ見てるんですよ。でどちらを責めるわけでもなく、そして全員が結局僕の解釈では神によって許されていく。大傑作だと思うんですよ、これはね。はい、6番目はですね、これもよっぽど僕あのノートで1万字ぐらい書いたしあれなんですけど、パーフェクトデイズでございます。これは吉祥寺の映画館で、1200円払ってサービスデイでね、見まして、ビム・ベンダーズ監督、役所広司主演ということで、まあこれはすごいね、なんだろう、もう大好きもう大好きでした。あの平山というね、あの、トイレ掃除をなりわいとする、まあ、なんていうのかな、役所広司さんがもうとにかくね、素敵でしたね。あの、携帯、ね、スマホも持ってない。もう毎日同じ時間に起きて同じことをして、同じトイレ掃除をして、同じ銭湯に通って、同じ浅草の店で、同じハイボールを飲んで、同じメニューを食べて、で、同じ4畳半みたいな部屋で同じ文庫本を読んで同じように寝るという人のルーティーンをひたすら見るだけなんですけど、なんかね、これはちょっと中毒性ありますね。なんだろう、また見たくなるっていうか、なんかなんだろうな、この感じ、僕はすごい。でもういろんな解釈成り立つと思うんですけど、僕の中では一言で言うと、これは僕の解釈ですよ、あくまで。だけど、人生賛歌なんだと思います。なんか人生って素晴らしいっていう、映画として僕は見ましたかね。そんな感じかな。なんかちょっとトルストイの小説というか、トルストイの童話を読んでるような、なんかそんな読後感、鑑賞後の感覚もあったりとか、すごくいい映画でしたね。はい、これ実はね、このパーフェクトデイズ、2月のミネルバ映画会で参加者の方が良かったって言ってて、それで見に行った映画なんで、まあそんなことでございます。で、まあ今日紹介したような映画を中心に、4月26日に、ミネルバ映画会、ノートでチケット1000円で売ってますので、ぜひこの語り合いに加わりたい。という方はですね、チケット買ってくだされば嬉しいかなと思います。ということで、聞いてくださってありがとうございました。あとね、アーカイブ音源もですね、4月27日に公開しますので、550円で買えますので、よろしければ、買ってくださったら嬉しいかなと思います。それでは、さようなら。